一般質問。若者の市外流出への考えは。自由民主市民クラブ久保桃江。問い。若者の市外流出が続いている現状について所見を伺いたい。答え。当市では10代後半の若者が大幅に転出している一方、20代から30代前半にかけては転入超過の傾向にあり、ある一定程度の若者が戻ってきている状況だと考えている。人口減少幅を緩やかにしていくためには、若者の地元定着や東京圏からの人材還流を促進する必要があると考えており、今後も企業誘致の推進、移住交流促進事業など各種施策に積極的に取り組み、若者の地元定着を図っていく。その他の質問、中核市への移行について、八戸ワイン産業創出プロジェクトについて、など。若者の積極的な市政参画推進を、公明党夏坂治。問い、各種審議会委員に若者の登用を進めるべきと考えるが、当市の現状と今後について伺いたい。答え、当市の審議会や委員会などの付属機関の委員の年齢構成は、20代での登用はなく、30代も 5.9% となっている。今後は付属機関の設置目的を踏まえ、若者の意見の必要性や有効性を判断しながら、積極的な登用に努めていくとともに、大学や若者が活動するサークルなどへ情報提供を行い、委員への応募が促進されるよう取り組んでいく。付属機関とは、
重要施策の検討や
各種計画の策定において、市民の幅広い意見及び有識者の専門的な意見を反映させるため、市が設置する審議会や委員会などのことで、学識経験者や関係団体の代表者、公募による市民などで構成する。その他の質問、デジタルアーカイブの推進について、水防対策について、肝炎予防対策について、一般会計の借入額の推移は、絆クラブ三浦博氏、問い、地方債の発行は事業選択の幅を広げる財源となる一方で、償還という返済の場面では極めて硬直性の高い経費となるが、近年の一般会計の借入額の推移を伺いたい。地方債とは、地方公共団体が1会計年度を超えて行う借入で、原則として建設事業関係の経費の一定部分に当てられる。答え、地方債の発行は多額の財源を必要とする公共施設の建設事業などにおいて、財政負担の平準化や住民負担の世代間の公平を図るため認められており、この地方債発行額が市の借入額である。借入額の推移は億単位で、平成24年度81億円、25年度88億円、26年度68億円、27年度119億円、28年度127億円となっている。その他の質問、官民データ活用推進基本法への対応について、学校プールの築年数と修繕費は、自由民主市民クラブ高橋一馬。問い、市内小中学校のプールの築年数と老朽化したプールの修繕費について伺いたい。答え、当市の学校プールの築年数は古いもので52年、新しいものでも24年が経過していて、老朽化が著しく進み、小規模な改修では根本的な解決には至らない状況である。修繕費は本体の塗装工事だけでも多額の経費が見込まれ、市内全体では億単位の財政措置が必要となるが、校舎全体の老朽化も進んでいるため、学校施設の長寿命化計画の中で今後の在り方を検討していきたい。 その他の質問、中心街活性化について、スポーツ行政について、観光行政について、災害支援協定締結の推進を、公明党中村益典。問い、災害対応型紙カップ式自動販売機導入のため、災害支援協定を締結する考えはないか伺いたい。災害対応型紙カップ式自動販売機とは、災害時において自動販売機内の飲料のほか、冷水や温水を無料で提供する機能を備えており、粉ミルクの調入や備蓄食品の調理などにも利用できる自動販売機。答え、市では物資供給や緊急輸送などの各種災害支援協定を締結し、災害時の応急対策を円滑に実施できるよう取り組んでおり、同自動販売機の導入は市の取り組みを補完できるものと考える。しかし一方で、電気・水道の確保や食品衛生法の施設基準などの課題があることから、今後他都市の事例などを参考にしながら、導入や協定締結について研究していく。その他の質問、土砂災害について、教育行政について、連携中枢都市圏について、都市計画道路351号沼館三日町線整備後の町並みは、公明党前澤時弘。問い、同都市計画道路整備が新美術館整備事業に与える影響と、整備後の市庁舎周辺の町並みの変容について所見を伺いたい。答え、新美術館整備は、同都市計画道路の計画線を前提に基本設計を行っており、整備スケジュールなどに与える影響はないと考えている。整備後の市庁舎周辺は、新美術館前の広場整備により、都市計画道路の両側に連続性のある公共的広場が形成されることで、中心街の活性化や観光にも寄与するエリアとしての価値が高められると期待している。その他の質問、都市計画道路338号白金市川環状線について、政治姿勢について、民生委員・児童委員などの課題と対策は、無所属伊藤典子。問い、民生委員・児童委員及び福祉協力員の課題と対策について伺いたい。答え、課題は担い手不足や高齢化であると考えており、社会構造の変化などに伴い、活動対象と役割が増大し、加えて住民同士のつながりの希薄化などもあり、活動に相当苦労していると聞いている。今後とも各種調査の実施などにより、活動環境の整備に努めるとともに、心身や経済面の負担軽減に取り組み、より充実した活動が行える体制づくりに努めていく。その他の質問、医療的ケア児保育支援について、がん患者支援について、児童喫煙防止対策についてなど、市長3期目4年間の成果と課題は、絆クラブ五戸貞弘。問い、4年間の総括として、市長が前向きに取り組んだ事業の成果と課題について所見を伺いたい。答え、震災からの復興加速と災害に強い八戸の実現など、8つの政策のもと、40の取り組み項目を政策公約に掲げ、各種施策を推進してきた。市民の生活基盤の確立を第一に考えながら、市が将来にわたって活力を持ち続け、市民が安心安全に暮らせるまちづくりに力の限り取り組んできたところであり、北東北のどこにも負けない町の実現に向けて着実に前進しているものと考えている。課題は公約施策のさらなる改善、充実と取り組み内容の周知不足、政策公約実施率と市民の実感に乖離が生じていることが挙げられるので、今後の政策に生かしていきたい。下水管の老朽化対策は、無所属山名文雄。問い、 下水管の老朽化に伴う事故の発生や機能停止などを未然に防止するため、日常的な点検や管理が重要となるが、当時の現状と今後の見通しについて伺いたい。答え、維持管理については日常の目視と管路清掃業務委託による点検を実施しており、緊急度が高いと判定された箇所は、管路の敷設替えや管路構成工事などを実施している。平成27年に法律で点検方法と頻度を事業計画に定めることが義務付けられたことから、市でも事業計画に定め、今後はこれに基づき点検を実施し、事故の未然防止に努めていく。その他の質問、政治姿勢について、観光行政について、音声版選挙公報の発行を、日本共産党議員団苫部智敦子、問い、視覚障害者への配慮などの点から、音声版選挙公報の発行が必要と考えるが、認識を伺いたい。答え、音声版選挙公報は、候補者が作成した選挙公報の内容を音声で読み上げて録音し、CD などで配布するものであり、視覚障害者や高齢者などが候補者の情報を知る上で有効な手段であると考えている。市の選挙において作成するには、ルール作りや短期間で迅速に作成できる依頼先を確保することなどの課題があり、今後、他都市の事例を参考にしながら検討していきたい。その他の質問、津波防災センターについて、
介護行政について、
政治姿勢について、立花岸壁朝市の交通安全と駐車場の対策を、自由民主市民クラブ日向正雄、問い、朝市周辺の道路に交通誘導員を配置できないか、また、同岸壁に駐車の目印となる線を引くことはできないか伺いたい。答え、交通誘導員の配置は、青森県警によると、特に許可などは必要ないが、適切な誘導に努めてほしいとのことであり、また、線を引くことは漁港管理に支障があるため、県では認められないとのことであった。市としては来場者の安全確保及び駐車場対策について、関係各所と連携しながら必要な協力をしていきたいと考えている。その他の質問、多様な移住者促進対策について、蕪島地区整備方針に関することについてなど、公契約条例の制定を、日本共産党議員団田畑文明、問い、現在国に、公契約法制定の意思がない中、公契約条例制定に向けた決意を伺いたい。答え、公契約における労働者の適正な賃金や労働条件の確保については、まずは国が基本方針を示し、地方自治体はその方針に沿った方策を講ずるべきと考えている。これまで他自治体の公契約条例などの調査・検討を行ってきたが、肯定的な意見がある一方、否定的な意見もあると聞いていることから、条例の制定については、来年度をめどに有識者や関係団体などによる検討組織を立ち上げ、そのあり方を十分に協議していきたいと考えている。その他の質問、政治姿勢について、中小企業対策について、など、